映画館お聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は新潟よりサイゼリア映画館として、サイゼリアよりお送りします。さて、我々は松本人志監督最新作 R100 をね、ユナイテッドシネマで見たんですけど、さあ、では我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
始まって以来悩む。
そうだね。まあ選択肢がもともと全然ないんだけど、それにしても選びづらいな。
ですよね。もう頭に糖分が欲しいような感じもあるんで。
それはあるね。じゃあ、すみません、ミルクジェラートとドリンクお願いします。
ミルクジェラートとドリンクバーが1つ、はい、
パインジェラートと
パインジェラート
とあのドリンク
とドリンクバーが2つ、かしこまりました。
はい、
失礼
します。以上です。はい、お願いします。
お待ちくださいね。
どうも。まあ、今までサイゼリア映画館って割とね、見たい映画を好んで見てきたから、そんなにね、文句言っても別にないものねだり的な、贅沢言ってんじゃねえよみたいな。
そうですね。
今回はね、ちょっと本気で文句しか出ない。今までひどいの何見たっけ。
ああ、これ以外では笑う警官が。
ああ、笑う警官は、
これが始まる前です
ね。そうだね、ありゃひどかった。そうだな、それで言えば、なんだっけ、探偵はバーニー2とかね、俺はそんなに面白くなかったけど、これに比べると全然はるかに上等な、いい映画だったな。
まあ、ストーリーがあるからじゃないですか、それはやっぱ。
そうだね、まあ、今回も別になくはないよ。
なくはないんですけれど、なんつったらいいんでしょうね、なんか。松本人志が面白いと思ってたものを全部積み合わせたのを、最終的にボケたじいさんの責任にしたっていうのがすごい気に食わないんですよ。
まあ、それはもう一番の大ネタばらしなんだけど、まあ本当ひどいのが、まあ結局映画なんていうのは作家のオナニーですよねっつって、だからこんなもんでしょみたいなのがね、もう本当に腹立たしい。ただつまんない以上に腹が立つっていうくらいになっているところに、今回のひどさがあるなと。
なんだろう、6分取ったから取ったら尺が足りなくなったから、それぞれ埋めてったら自分の作品にしたくないから、なんかあのくだりを入れたっていう感じにしか見れないんですよね。なんか、そのこれは R100 っていう映画をじいさんが作ってるのを会議してますっていうところを
ね。それでね、あの会議の連中が、なんか映画会社の重役みたいな人たちが、あれはどうなってるんだねって、映画としての出来の悪さを、だからその時点で僕は分かって作ってますよっていうことをね、もうすでにお客に突っ込ませない作りになってるんだよね。
いや、僕はまともですよ。こんなことやってますけれど、実際はこういう感覚なんですっていうところを見せてるんですよね。
なんだそれって思うよね。だから、
もう、あのストーリーで行くんだったら、そこ入れずに突っ走ればいいのに、なんか途中にそういうことあるから、あそこは逃げたなんだなっていう、
ね。じゃあやめればいいのにって思うよね。
だから、最初にその、俺、最初映画の予告見て、イメージ湧いたのがあれ、テレビ CM で今、ケル姫スイーツっていうゲームの CM があるんですけれど、子供が缶蹴りやってると全然わけわかんない、なんか姫様の格好してた女が、なんか子供がやってる缶蹴りの缶を思いっきり蹴るっていうのが。います。はい。
どうも。
今 CM でやってるんですけど、あんな感覚かなと思って
見に行って、姫様がどうなるの？姫様はどうなるの？
CM で本当に子供たちが普通に遊んでるのに、何脈絡もない姫様が、子供たちが一生懸命やってる缶を思いっきり蹴っ飛ばして、スローモーションで缶が飛んでいくっていう CM で、それっぽいなって予告見た段階では思った。
まあ、そんな無茶苦茶なことして一体なんだろうみたいな感じ、
急にそんな 意味わからないところで SF の女王様が出てくるってこういう話かなと思って見に行ったら、うん、まあそういうわけでもなくっていうなんか、うん、別にいい感じで出てくるわけでもなく、
まあざっくり説明すると大森奈緒が奥さんが優
で、ね、
植物状態みたいにあるんだよね、で男の子息子と二人暮らし でデパートで働いてて、家具売り場ででそんななんか日常生活の辛さを SM 好きだったので、SM クラブに申し込むことでそういう性的な快楽でちょっと興奮して浮きを忘れようみたいにしてるとなんか日常に SM の女王様が現れていろいろ嫌がらせをすると、
でお前それが好きだったんだろうっていうので、うん、どんどんその職場にも来るし家庭も壊してくしっていうので、
ね、でそんでどんどん、まあ、本当会社の行き帰りの合間だけだったのが、家庭や職場に侵食してきて、挙句になんか奥さんの実家のお父さんまで命を狙われるみたいなね、あ途中で一人女王様が大輝の女王が死んじゃうんだよね、
渡辺直美です、
うん、そしたら松尾鈴木が怒っちゃってその SM クラブの管理をしてる、
なんかそこからがまたなんか CEO が来るみたいなことで、
うん、なんかどこかなんか外国から来るんだよね、金髪の、でっかい女がプロデューサーみたいな、そいつがなんかすっごい怒ってもう影の軍団みたいな、
またあいつらも何戦うわけでもなく歩いてきて爆発して死んでくっていう、
そうそう、
何がしたいんだろうっていう、
あの場面がね本当眠くて眠くて何にも面白くもなければ興奮もないしスリルも一切ないし、
最初に思ったのが、ああいつになってもオープニングっていうかあのタイトルが出なくて、これはなんかタイトルが一番最後に出るパターンかなとか思ってたら、うん、思いっきりここから壊れますよっていうところで R100 って出るじゃないですか、
うん、
そっからなんか嫌な予感したんですよね、なんか、
うん、そうだね、
なんだろう、まあ、気持ちよくないタイミングでこれが来たぞっていうので、その不安がずっとやっぱ尾を引いて、
まあ、だからね、そこでね、その大森奈緒の物語がどうこうっていうのは、うん、花からまとめる気がないっていうのを意思表示してるわけじゃない、だからそれに対してつまんないだ、どうなってんだとかくだらないとかいうのもなんかもう踊らされてる感じでしょ、う
ん、反論はできないようにしました、
そう、イライラするよね、なんだそれだよね、うん、
でもなんかところどころやっぱこれ松本人志さんのギャグっぽいなっていうところがあって、
うん、
あの SM の女王が思いっきり自分の周りぐるぐる回ってたりとか、
うん、
自らなんか急に出てくる感じとかっていうのはなんか、まあ、松本人志のコントで出るタイミングだよなっていう感じでは見れたんですけど、うん、
あのね、でもね本当こうお嬢様にいじめられて顔がぷくって膨れて、あなんか水水面の波紋みたいなのがバーって背後に広がる表現とか、あ面白いって思って、
そこはすごいいいんですよ、
だからねいいところもね最終的に褒めることもすらできなくなる作りになってるっていうね、
構成として俺あれダウンタウンのごっつう感じで昔あったあのコウモリのおっさん殺人事件とかなんか刑事がなんか最初に事件の話をアップでずーっとして専門的な話してると、いざ死体を見るととんでもない死体 でその情報を香港さんとか北尾一時とかが話してごっちゃごちゃになって意味わからなく終わっていくっていうような構成に似てるなと思ったんですけれど、それはそれでもう一貫性通したからいいんですけれど、今回それもやってくれなかったからかなっていう、
ねえ、まあこんなものをね、まあ、こっちもね まあ、歌丸さん言うところの当たり屋的に
見
て、
随分安い当たり屋ですけど、
まあ、1000円、メンズで1000円で。
資料なしという状況ですけど、
うん、そうは言っても俺は大日本人から映画館で全部見てるよ。大日本人シンボル、サヤ侍、R100、まあ、どんどんつまんなくなる。
だから最初のその富永愛と話してる時に、うん、思いっきり蹴りが入ってコーヒーがぶちまけるシーンとかは、あ、大日本人っぽいと思って、う
ん、あのね、最初なんかかったるいけど富永愛が、ね、便所でね、タバコ吸いながらメイクをするんだ、ね、その顔がすげえ気持ち悪くてもうサイコパスの顔してんだよね。
俺あれですね、こっちの方がデビルマンの CM っぽいと思いながら
そうだから、うわなんだこれって思って、あそこはちょっとね、あ、今回面白いかもってすごい期待したんだ。
本当階段落ちるところでその顔が変わった瞬間に、あ、面白いかもと思って、
うん、
で本当あれですね、寺島しのぶが出てきて、
うん、
タイトル入るところまでですかね。
寺島しのぶは何の女王様だっけ。
弁当から出てきて、
うん、あの会社で、
会社で、
会社デパートで、
そっから思いっきり崩れ始めてますから話的に、うん、
そっから渡部篤郎が出てきてね、
なんかお前は危険な組織に手を出して家族がどうのこうのって、
なんで危険な組織って、で、まあ、そんなことを文句言うともうじいさんが考えたから意味ないんですよっていうね。まあもうムカムカするな。
唯一一つ笑ったシーンだけ言っていいですか。
笑ったとこなんかあった。
あの監督は前に何を撮ったんだよって言った時には、うん、風の又三郎ですって言ったところのセンスだけはそこだけは
風の又三郎って、でも80年代に東映かなんかで誰か撮ってたから、あれそれかなってそんなことを思い出した
よりによってそれかっていうので、うん、そこぐらいですかね。なんか
そうか、まあでもね、早侍が笑いがテーマだったのに一箇所も笑える場面がなくて、で今回はもう全然あんまりそう笑わそうっていうギャグじゃなくて、なんかすごい変なものを提示しようみたいな、そういう意味でのコメディなのかなって思って、でも声を出して笑えるようなところは本当に一箇所もなかった。昨日そして父になるっていう是枝監督のすごい暗い映画見たんだけど、それでリリー・フランキーと子供が戯れる場面の方がよっぽど笑えたよ。
確かになんか最初始まった時のあの銀抜かし、銀残しっていうあの技術、なんかちょっとなんか、
うん、
フィルムっぽいっていうか、なんて言うんでしょう、モノクロっぽいようなイメージでちょっと見せてきて、うん、なんか、あ、今回はちょっとそういうなんかビジュアル的に見せるのかなっていうのでもなく、うんうん、その R100 で出てきた後はもうそういうのでもなくっていうので、
うん、
もう映像もいい加減になってきてるわ、音楽の使い方もいい加減になってるわっていうので、うん、それで笑えってことかでも笑えねえしなっていうのですごい悩んじゃって、うん、
まあ、この前金沢で時計仕掛けのオレンジ見たんだけど、暴力とベートーベンってなんか真似してんのかなって思って、
新しくはないですよ、
うん、ちょっとそれもなんか巨匠の真似しちゃダメでしょって思った。
あとここでゴンチチはやめてくんないかなとか思いましたけどね。
ゴンチチどの場面で使ってたっけ。
あの奥さんのところに行って、あの買い出てくるときにゴンチチが流れて、うん、コロッケ買って、それでなんか帰る途中に SM の女王に会うっていうところまでゴンチチが流れて。
あそこでもすごい良かったよね。あの電車がバーって走って、うん、女王様にこう蹴られてコロッケが。めちゃくちゃになる。
あそこで蹴られながらも喜ぶような感じのところ、そういう顔は面白いんですけれど、
うん、
でもなんかなーっていう、行かせてないようなっていうところの方が、
うん、なんかね、里襟のさ、寿司潰す場面でさ、あれでいちいち潰した寿司のカットがアップになるとか、ちょっとダサいって思って。 あれね、1カットぐらいバンって潰してそれをもそもそ食べるっていうワンカットで見せるのあってもよかったのに、うん、
そうですね、わざわざ潰して食って、うん、潰して食ってよりはやっぱ渡したのをバン食ってバンっていうのを、うん、一連の動作の方が面白いですよね。
まあなんか問題があったのかな、
やっぱ
取ったけど使えなかったみたいな。
あの綺麗に潰れないじゃないですか、里襟もそんな強い人じゃないと思うんで。
でもそんな強く潰れてなかった、強くしなくても潰れるよ。
まあほんと凶暴だったな。
凶暴だった、
凶暴っていうか何も答えさせられる、なんだろう、何言っても負けになるなっていう。
本当だよね、
がんじがらめに行った
な、すごい損した気分にだけはなる。
俺はまあ 変な経験をさしたなっていう感じで、
まあ、テレビでやってたら絶対途中でもう見るのやめちゃうと思うから、うん、映画館で見てよかったよ。
いやもう逃げられない環境で見てしかない、
まあ、ね、本当とにかくあの CEO が現れてからのだるさがもう半端なくて、もう時計ばっか見て眠くて眠くて、
同じようなギャグを入れるのもやめてほしいんですよね。渡辺直美のその踊るシーンとが同じカットバックが続いたりするのと、あの CEO が来てプールに飛び込むところとか何回も繰り返すのとか、
そうだね、それを表そうとしてるのかな。
あんなでかい女の人が ああいう風に滑稽でしょ滑稽でしょっていうのを繰り返すのは、まあうまければもっと、
あのね、そもそものところで松本人志は M だったり S だったり SM 興味が、そういう性的な意味での興味あるのかな。
一応そういうクラブとかの SM の話とかしてますか。
本当好きなんだ。
風俗の話の一環上で SM がどうのこうのって昔松本慎介かなんかで言ってた記憶ありますけれど、
うん、
どっちだったかっていうのはちょっと、
いやそれはいいんだけど、どっちでもいいんだけどさ、本気で好きな感じは別にしないし、で本気で好きじゃない人が戯れっていうか面白みで SM を描くっていうのは、まあ NG じゃないかなと思うんだ。
だからなんかそれこそもう松本人志がそのいろんなところでネタにする風俗の話とかを突き詰めるところが面白かったのかなとか。
まあでもね、それもジジイさんがボケて考えてるからそんなもんですよみたいに
あれは本当にあの責任にさせるっていうのが信じられないな。
ひどいね。はい、ごちそうさま。
いやもう逃げられない覚悟で見た方が俺はいいとは思いますよ、
うん、
面白いかどうかわからないけどこれも一環だっていう
の。まあね、まあ多分次の松本人志映画も見てしまうんだろうけど、まあ、でも今まででも全部一応ヒットしてたんだけど今回悲惨な客入りだっつって、
まあ、今回そうですね。だって今日まだ3日目ぐらいでしたけれど、うん、20人いたがいなかった。
今日ね、そうだね、月曜日ユナイテッドのレイトショーで、そのうち須田さんもいて、知り合いが3人いるので
、だって多分コメントを求めても難しいと思うから多分、
うん、
あれは須田さんも結構辛そうでしたもんね、なんか。
うん、なんかよりにもよってなんてものを見てしまったんだ。
グルーが面白かったっていう話が、ね、
今日は昼間飛べたことを見たんだけど、もうさっぱりそんな面白くなかったので、一応感動して、なんか感動的な場面で、それでまあでもこんな感動まあ当たり前みたいな感動することに意味あんのかなとか思って ったんだけど、
やっぱそれ
に比べるとはるかに良かった。
やっぱそれは必要な条件だっていうものがあります
よね。いや、別に必要か不必要かで言ったらよく分かんないんだけど、まあ、とにかく描くべきものを描いてる、いい映画だったなって。
本当でも逃げたっていうイメージが、分かったなぁ。いや、何にせよ繋がんなくなったら急に R100 って入って、
うん、
何でしたっけ、その会議っていうか、うん、打ち合わせなところでずーっと無視して、あれはダメだよっていう話とか、
ね、
映画を繋げるつもりもないんだなっていう。
うん、まあでもね、大日本人は、最初見たとき、クライマックスが急に着ぐるみコントになって、すっごいがっかりしたんだ。
俺は初見はそこが面白くて、
うん、
ああ、やられたっていう感じ。
映画じゃねえじゃんって思って、で、ところがね、シンボルを見る前にもう一回見返して着ぐるみコントだっていうのを踏まえて見てたら結構すごい面白かったんだ。あ、着ぐるみコントとしてもかなり面白いって思って。
あれはでもモキュメンタリーって形取ってたりもして、うん、だからこの R100 を見た時にも思ったんですけれど、うん、その話をつなげないでそのドキュメンタリーチックに作ってところどころは自分たちで埋めてくださいねみたいな感じで、
うん、
大日本人が動くっていうところのテンポがすごい良くて、
うん、
大日本人面白かったなっていう、う
ん、大日本人はね2回目見たら1回目文句言ってごめんなさいってちょっとね謝りたい気持ちになったんだでところがその後見たシンボルがすごいつまんなくて、
いや確か小泉さんと俺一緒に見に行って、
うん、
で面白い好きなところはあるんですけれど、
好きなところなんか一個もなかったよ。
あ、そうですか。ちょっとなんか謎を解いてあれを鍵を得るとかのところはいいんですけれど、取った後に喜びをこっちに向かってやるとか、
うん、
なんだろう、もっと早くしろよその行動っていう、何いちいち喜んでドアを簡単に閉めさせてんのとか、そういうところでイライラしたり、そういうのがあって、でその時確か。江島くんもいて、
うん、
江島くんが言ったオチがすごいいいなと思って、うん、それがシネマハスラーでもなんか違う人が言ってたオチにも言ってたんですけれど、最後 のボタンを押した時に出てくるのは漫画の6巻だろうっていう話してた時に、
漫画の6巻
漫画を読んでて6巻がなくて7巻はあるんだけど6巻がないですので6巻を探してて、それが伏線として最後のなんか神様みたいなところになった時にボタンを押すじゃないですか、
うんうん、
あれで出てくるのが6巻っていうオチだったら、あ、なるほどっていうギャグですけれど、
もうしっかり忘れてしまったわそう、そんでまあ鞘侍がなんかね、のみさんっていう一般の人を、歯がない人ね、主人公
で働くおっさん劇場、
そうだね、鞘だけの、鞘を刺してるだけの刀のない侍が、まあなんか殿の息子を笑わせたら無罪放免だみたいな、
そうです、7回のうちに笑わせたらっていうのでっていうので、
で散々ギャグを滑りまくるみたいなのなんだけど、まあ滑ってるから面白くなくてもいいんだけど、そういう笑いがテーマなのに最終的に一箇所も笑えるところがなくて、のみさんの頑張りによってなんか感動させるみたいな、すごい面白くなかった。
でもあれでもなんかその、ま、1回目に笑わせようとしたのがなんか、
うん、
みかんを目につけて、みかんをこう口にして、
うん、
顔にするっていうのをギャグがあるんですけれど、あれなんか松本人志さんが何でしょう、24時間 の笑ってはいけないとかで、仲間内で笑わせようとするときにああいうギャグをやるよなとか、
そっか、
ちゃんと自分のギャグみたいなのは入れてたりはするんですよね。よし明日盛り上がるぞこの日の輪くぐりでっていうのとかで、いざ行ってみると大雨降って火は消えてるんだけれど、そこで 終わらずにちゃんと消えてるところをちゃんと枠繰りするっていうところを見せたりするっていうのはなんか松本人志のそのコントでは あるやつだよなと思って、ただそれは笑えるか笑えないかっていうのでしたけれど、
一箇所ぐらいねドカーンって笑わせてくれればいいのに。
だからそのさや侍は俺は嫌いじゃないんですけれど、余計だなと思うところがいっぱいあって、あのローリー寺西とか亮が出てくるくだりとか、あ何これとか。
まあでも竹原ピストルさんの歌は素晴らしくてちょっと感動してしまう。
あそこいいんですけれど、その後にその後にもう常軌を逸してる終わり方するじゃないですか、子供とそのお殿様が死んだお父さん あの家を見て終わればいいのに、幽霊かなんかになったのびさんが出てきて首がーとか言ってっていう感じで終わってくじゃないですか。あ何これって
笑わそうとしてるのかな。
いや笑えないですし、まとまってもいないですし。
なるほど。で今回の R100 で、
R100 だからそのところどころその部分部分切ってモキュメンタリー形式だったその大日本人をちょっと意識したのかなっていうところも あるんですけれど、それはもう一回やっちゃったし、今回は全然それが何もかかってなくて面白くないっていう、
まあ、全部じいさんがボケてるのせいにしている丸飲みの女王とかで、
丸飲みの女王の片桐入りはなんかありっていう感じでは思いましたけれど、
でもそう
一発出落ちだよなこれっていう。
そうだね、90年代の松本人志さんは素晴らしかったのに、まあ去年だか一昨年ぐらいに NHK でやったコント番組もすっごい期待して、あその前にゴッツ復活版みたいなのを、2008年ぐらいになかったっ
け。いや2005年です。
2005年
とか4年です。
あの時あれはね結構面白かった。
あれでやってたその正義の味方っていうコントがあって、街に怪獣が現れて、あの松本人志がその正義の味方なんですけれど、あの変身してあの戦おうとしたらすごい身長が低くて、それを見てた子供が引くとか言ったら、その子供の家にあのその大きさで乗り込んでくっていうギャグがあって、あこれ大日本人のなんか元だなと思って見てたんですけれど、
そっちの方が先なんだ。
そっちの方が先ですね。大日本人見た時に一番思い出したのはそれだったんで、
最近のバラエティはどうなんですか。
ガキの使いがもう広いですね。なんでこんなこと、なんでもう2人でも漫才もできないのかなっていうのもありますし、あれですね、なんかどうでもいいことをやり続けても昔流行ったファミコンをみんなでやるみたいなくだりを30分見せられたりするんですよね。ひどいなっていう。
リンカーンはどうなの。
リンカーンは終わっちゃいましたでも、
面白かった。
あの芸人業界とかでなんかそこでなんか日の目浴びない芸能人とかをなんとか頑張ってみんな頑張ってまとめようとしてるっていうところはあるんですけれど、それが面白いかどうかっていうのは、
まあ、俺はもうバラエティを全然見なくなってしまったので、どういうそもそもリンカーンがどんな内容なのかもわからない。
リンカーンはまあ企画持ってってそれでなんか大御所の人たちが挑戦したりするっていうような番組だったんですけれど、
なるほど。
でもその挑戦も結構なんかいい加減な天丼があったりしたりして、8年ぐらい続いたんですけど終わっちゃいましたね。
あでもこの前銭形金太郎みたいな、
あ
ちょっとだけだけど面白かったな。ご飯
食べる時あれは今回の銭形金太郎はよくできてた方だと思う。
あそうなんだ。
銭形金太郎もあの普通にテレビ放映してた時に、あのもう最後の方をすごいインフラ起こしちゃって、
あそう
もう本当つまんない番組になっちゃって。
あそうだったんだ。深夜やってる時はまだ俺がバラエティ見てる時期だったので、面白かった。
今は IT なんか出てるかな。何でしたっけ、もう マツコと有吉が喋ってる番組、あれはラジオ的なんで、
うん、
それは面白いんですけれど、
あそう、
まあ、でもこれはあれ別に映像なくても成立することだよな、テレビ番組としてどうだろうって思いながらも、
ね、マツコと有吉が喋ってて、うん、あんま面白いと思ったことない、なんか普通のことを言ってるような感じしかしないんだよね、ま
あ、その普通のことでも今クレームみたいなのが結構来るんで、
あ
割とそのクレームがあの番組は少ないんじゃないですかね、なんか毒、それが毒みたいな感じでっていうのと、
なるほど、
うん、なんか、うん、それ別にギャグとして砕いてはいないよなっていうところとかもありますね、
うん、
昔のそのガキの使いとかだったらそういうのもちょっと砕いてたり、己のギャグみたいなのとか天丼とかを松本人志がちゃんとやってて、それを浜田さんが突っ込むっていうのがあって、
なるほど、
今そういうのが本当トークももう何年もやってないと思います、
うん、
昔電波少年で、アメリカ人を笑わせに行こうっていうのがありましたよね。
あった面白かったね。
ああいう形式とか、あと、うん、その何でしたっけ、本当に昔あの松本人志のなんか一人ライブみたいなやつで、うんうん、1人1万円ぐらい取ってライブをやるっていう、やつやってましたよね、
うん、
ああいうので資金を貯めるっていうドキュメンタリーをテレビでやって、うん、映画を作るんであれば納得はできるんじゃないかなっていう、いや
でも映画になったことはみんながっかりするかな、
いやでもまあそこまで見せられれば見に来る人もいますし、納得はできるんじゃないかなって、今回みたいにはもう見えられないじゃないですか、
あまああのね、アメリカのさ、花熊さんとかが好きな俺たちシリーズとかさ、ああいう映画って演出でさ、一応物語の方向性は決まってるんだけど、場面場面、じゃあここもうちょっと面白くしてよって役者に結構丸投げして、その場でアドリブで、だから日本で松本人志が昔ゴッツでやってたコントみたいな作りで作ってるって聞いたんだ、あの、メイキングとかでもそう言ってるし、だからなんかお互い好きな映画の話題をなんか急に言って、ああ、それはねみたいな、映画の話題が多くなったりして、そういうところはちょっとあんま良くないなって思うんだけど、そういう感じで、ね、コント対応できる今田耕司さんとか、そういう人らとね、そういうコメディをちょっと作ったらどうかな。
そうですね。
まあ、散々文句ばっかり言って、ただのクレーム野郎みたいになって、どうしたらいいのかっていうのをちょっと考えてみたんだけど。
それこそでもさっき言ってたあの、コウモリのおっさん殺人事件みたいな感じの、あれもアドリブで、
うん、
あの犯人は何々ですってやって、
うん、
言ってるコントは確かに面白かったですよね。
うん、
そういう感じで一本作るとか。
そういうのをね、僕は松本人志さんに作ってほしいです。
ああ、もう。
松本人志。
変に映画を意識してるよりはそっちの方が面白いのできるような気がしますよね。
では、ということで、皆様、さようなら。
失礼します。